はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回は第45回です。
イエーイ。45はさ、なんか5の倍数じゃん、
うん、
9の倍数じゃん。よくない？
3の倍数だし、
うん、しかも5ね、いいよね、
いい数字なので、いい数字だよね。頑張ってやっていきましょう。
イエーイ。
じゃあ近況報告からいきたいと思うんですけど、
はい、
私の近況報告は、なんか最近文豪ストレイドッグスっていうアニメを見たんですけど、
はい、
なんかそれは高校生の時にやってて、本当はでも受験生だったから、私大学受験の前だったので勉強しないといけなくて見れなかったので最近見たんですけど、
うん、
すごい面白かったんですよ。でそのアニメの中には文豪がいっぱい出てくるんですね。で文豪っていうのはリテラリーレジェンドみたいな、こうすごい有名な本を書く人、うん、小説を書く人で、
夏目漱石とかね、
そうそうそう、ノーベルを書く人で、でなんか最近の人っていうよりは
昔の人だね、
を文豪って言うんですけど、
偉人みたいな感じだよね。
そうそうね、
偉人っていうのは偉い人って書いて漢字で偉人って読むんだけど、なんかエジソンとかさ、
そういう
徳川家康とか江戸ピリオドを始めた人、将軍とか、そういうのを偉人って言うんだよね。
そう。
なんか偉人、
なんかその、
本を書いた偉人のことを文豪って感じだよね、うん、イメージとしてはね。
で、そのアニメにも出てくるんですけど、
うん、
例えば、なんか太宰治とか、太宰治っていう人は、人間失格とか、うん、走れメロスとかを書いた人で、
うん、
走れメロスは大体なんか日本の教科書には載って、
うん、
で私中学校ぐらいで、中学校
読んだね、うん、うん、私も中学だったと思うよ、うん、
なんかほとんどの人は多分走れメロスは読んだことがあると思います。あとは芥川龍之介っていう人もそのアニメにも出てきて有名な文豪なんですけど、
芥川って自殺しちゃった人だよね。
太宰治
はもう自殺未遂を
繰り返して、
自殺未遂っていうのは自分で死のうとして未遂なので、未遂っていうのは今だっていうその家とのことで、遂って遂行するっていうのは何かをすること、
うん、
何かをこう実際に行うことを遂っていう漢字を書くので、未遂っていうのはやれてないってこと。で自殺未遂っていうと死のうとした、 try to die だけど死ねなかったことを自殺未遂って言います。太宰治はもう自殺未遂をしまくった人しかも女の人と一緒にっていう。そうそう
そ
う、
で女の人だけ死ぬみたいな。
そう、女の人と一緒に、なんか愛人、
うん、
愛人っていうのはなんていうの、
奥さんじゃなくて本当のこうワイフじゃなくて、うん、ワイフの他にいる恋人ラバーみたいな人のことを愛人って言うんですけど、うん、それなんか愛人と何度も自殺しようとして死ねなかった、
うん、
なんか太宰治で、
芥川さんも多分自殺だったと思うよ、うん、うん、
自殺しがちですね、
やっぱり。前も言ったけどさ、何かを執筆活動は辛いですっていう何だったか、私たちがその留学のレポートを書くのが大変だったっていう話をしたんだけど、やっぱり何かをこう書く人とかって大変よね、
うん、なんか自分と向き合うというか自分のこととかもすごいいろいろ考えちゃうのかな、う
ん、頭がいいだろうしねなんかのほほんと生きれないよね。
確かに、
のほほんと生きるっていうのはね、のほほんって結構いいよね、
うん、
なんかぼーっとしてるっていうの難しいね。なんだろう、その
何も考えてない、そうそう、
ウィザードシンキングでなんか生きていく、のほほんと生きるとかぼーっと生きるっていうと、まあ、そういうことを言いますね、はい。
でまあ、その人は 芥川龍之介は羅生門っていう小説が有名で、
うん、
羅生門も
高校の時に
教科書に載ってたので、うん、大体多くの日本人の人は読んでるんですけど、
一応言うと教科書っていうのはその学校で使うテキストブックのことを教科書って言いますね、うん、はい。
で、あと宮沢賢治っていう人も出てきたんですけど、うん、宮沢賢治はなんか注文の多い料理店とか書いてて、注文の多い料理店は結構簡単というか面白い話なので、さっきの人間失格とか羅生門とか結構ダークな小説なんですけど、
難しいよね。
そう、難しいし、なんか暗い話なんですけど、注文の多い料理店は結構面白くって楽しい感じなので、なんかぜひ読んでみてください、う
ん、そんなに難しくないと思います、
うんうん、っていうのが私の最近の研究報告です、
うん、そのアニメにそのキャラクターが出てくるってこと？
そう、なんか出てくるキャラクターがもうほぼ全員文豪で、あの海外の文豪、海外の有名な小説家の人も出てきました、
うん、あ、そうなんだ、へえ。
じゃあ次はまた単語の
単語をね単語コーナー、ね、
はい、
単語、イエーイ、ゴーゴーゴ
ー。で、なんか私が紹介するのはなんかスラングにしようかなって思ってて、で、なんか私結構あんまり2チャンネルとかは見ないんですけど、なんかオンラインフォーラムみたいなの、2チャンネルみたいなのは見ないんですけど、結構ツイッターとかも見てるし、 YouTube のコメントのところとかもよく見てるので、うん、なんかネットスラングとか、なんかスラングについて、なんか、
得意なのね、
まあ、得意とか知ってるので。
かえこちゃんの得意分野は、そういう系ね。現代語ですね。
現代語について、一個紹介しようと思います。はい、で、今日紹介するのは、ふっかるっていうので、
うん、
ふっかるって結構よく言うと思うんですけど、うん、フットワークが軽いっていう意味なんですね、うん、それをこう短くしてふっかるっていうんですけど、
フットワークが軽いとも言うよね。
うん、フットワーク軽いねとは言います、うんうん、そのままでも言います。
私そっちの方使うかも、 あんまり、まあ、でも言うかな、ふっかるも言うかな、はいはいはい、
はいはい、で、なんかこれはアクティブっていう意味で、 be active みたいな、こういろいろすぐ行動するみたいなっていう意味で、例えばなんか私イギリスにいるときはすごいふっかるだったと思うんですよ。
うん、
なんか例えばかえこちゃん、なんか今日パブ行くけど来ないとか、今日どこどこ行くけど行かないとか、休日土曜日どこ行くけど行こうって言われたらすぐいいよみたいな行くって言っていつも行ってたので、結構アクティブにすぐ言ってくれたら行くみたいな、
もうどこにでもいつでも準備できてますみたいな、
そう、
レディーしてますみたいな感じのことをふっかるっていうよね。
そう、何々ちゃんってふっかるだからきっと飲み会も来てくれるよみたいな、ふっかるだからこうパーティーみたいなのもすぐ来てくれるよみたいな感じで使うんですけど、うん、なんか日本に戻ってからは家が遠すぎて、
うん、
こう夜なんかこう飲み会とかご飯食べに行こうとか、土曜日にどこどこ東京のどこどこに行こうって言われても、私行くまでに2時間とかかかるから、
片道でしょ、しかもワンウェイで2時間でしょ。
だからなんか夜ご飯行っても9時ぐらいに帰っても11時に着くみたいな。
あー、それは辛いね。
だからすごいフットワークが重くなっちゃってもう全然ふっかるではないんですけどっていう感じで使います。
彼は結構言うと思うので、
なんで
ぜひ覚えてください。
使ってください。はい、じゃあ
今日のトピック
について話そうと思うんですけど、今日のトピックは京都旅行のすすめっていうやつで、
おいいね、なんかちょっと文豪っぽいんじゃない？
そうそう、なんか
文豪覚えてるかな、さっき言った、
そうさっき文豪のこと話したんですけど、うん、なんとかかんとかのすすめっていうのはなんかよく使われてて、うん、 で、なんか福沢諭吉っていう、
まあ、文豪、
まあ、ヒストリカルピーパーソンというか有名な、うん、
あの慶応大学を作った人ですね。
そうそうそ
う、うん、
でその福沢諭吉の
やっぱ1万円だよね。
そう、1万円ずつの
諭吉がとかっていうと1万円ってこと、諭吉が飛んでったって言うと1万円使ったことを
そうそう、
あの言いますね。まあ大体いろいろ他にもあのお金いろいろな人が書いてあるけど、偉人が書いてあるけど、大体まあ諭吉だよね。
そう
でこの前もママがなんかファンデーションのことを、あ、ファンデーションで、あのメイクアップのファンデーションでなんか1万円するやつを諭吉ファンデって言ってても諭吉ファンデって、まあ、ママが言ってるわけじゃなくて諭吉ファンデって言うんだって。
1万円のファンデーションの
こと、すごいなんかちょっとしか入ってないのに1万円するらしく、それ高いファンデーションらしくって諭吉ファンデって言ってた。
まあ、ということで、そういう有名なんですけど、はい、その福沢諭吉が学問のすすめっていう本を書いてて、うん、その本がすごい有名なので、それで今日は京都旅行のすすめっていう題で話そうと思います、うん、
素敵
で、なんで京都旅行、京都について話そうかと思ったかっていうと、最近私京都に旅行に行ったんですよ。
ね、いいよね、羨ましい。
ただ時間がなくって、京都はもう1日だけパッと行っただけだったんですけど。
何泊、全体の旅行としては何泊だったの？何泊何日で覚えてるかな
そう、2泊3日だったんですよ私は。
すっごい前に行ったよね。
そうそうそう
2泊っていうのはその2ナイトステイして、まあ、3日っていうのはトータルで3日。
そうそう、
その3日旅行に行ったっていうよりは、日本では何泊何日っていう言い方をしますと。はい。まあいいや、それで2泊3日だったのね、全体は。でも京都は1日だけ。
1日。金曜日に行ったので、
うんうんうん、
金曜日はもう寝るだけ、
うん。
で、土曜日に大阪に行って、なんか USJ に行ったんですよ。うん、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンっていう、うん、ところに行って、
うん、
で、日曜日に京都に行ったんですね。
うん、
だから京都にはもう帰る日にちょっとだけ行っただけだったんですけど、でもすごい楽しかったので。で、私京都は前にも行ったことがあって、うん、その時は修学旅行で行ったんですね、
うん、スクールトリップだね。
そうそうそう、うん、でだからサイトシーイングスポットというか観光名所は結構行ったことがあったので、
うん、
前行ったので、
うん、
なんか綺麗な写真を撮ろうみたいな、インスタ映え写真を撮ろうっていう。
今回のパーパスは、そうそうそう、目的は写真だったんだ。
うん。で、みずほさん、修学旅行京都でした？
そうそうそうそう。多分、関東の、こう、中学の人は、だいたい修学旅行は、京都、奈良、
うん、京都奈良。
だよね。大阪じゃないよ。
でも私大阪行きます。
あ、そうなんだ。
USJ も行きます。
いいの？私たちは京都、奈良で、奈良で大仏とか見て、京都で、まあ、いろんな有名なところに行くっていう感じだったかな。
うんうん、そう。で、なんか、修学旅行で結構行く人が多いんですけど。
そうだね。
で、
いっぱいいたでしょ、京都。そうでもなかった。
あ、でも結構制服着てる、スクールユニフォーム着てる人が結構いました。
うんうん、そうだよね。
で、なんか、それで写真撮りたかったので、
うん、
京都駅のレンタル着物屋さんで、着物をレンタルしたんですよ。なんか前も言った気がするんですけど、うん、京都でなんか着物をレンタルできる、こうトラディショナルな服をレンタルできて、
うん、
それも3000円ぐらいだったし、なんかそこまで苦しくなかったかなみたいな。で、
なんか3000円なの？
そう。
へ
え。安くて結構。
何時間くらいで3000なの？
もう1日みたいな。10時から8時、夜の8時まで。そう。
へぇ。
で、で、私たちはなんか、八坂庚申堂っていうところに行ったんですね。京都駅からバスに乗って、八坂庚申堂っていうところに行ったんですけど、
うん、
多分なんか、みずほさんも見たことあると思うんですけど、こうなんか、カラフルな、なんか丸いボンボンみたいな。
あるかも。
ボールみたいな、それはなんか猿らしいんですけど、なんかその丸いのは猿をなんかリプレゼントしてるらしいんですけど、その、なんか綺麗な写真が撮れるんですよ、その。
カラフルな感じなの？
そうそう、すごいカラフルな感じで。で、 そこに行って、うん、まあお参りをして、
うん、
でその後清水寺に行きました。で清水寺もすごい有名な場所で、
うん、
でなんか清水寺のに向かう道にいっぱいスイーツとかが売ってる、お土産とか、
うん、そうだよね、そうそう、有名な坂、
坂、そう、坂
なんていうんだっけ、清水坂、
清水道みたいなとか
ね、なんか名前忘れちゃったけど、坂道にすっごいいっぱいお店があるんだよね。八つ橋とか、
そう、八つ橋とか
有名なお菓子が売ってるよね、
うん、でそういうところでなんかスイーツとか食べて、
うん、
で清水寺にちょっと行って、うん、でその後伏見稲荷大社っていうところに行きました、う
ん、鳥居がいっぱいあるところだよね。そうそうそう、鳥居っていうのなんて言うんだろうね、鳥居は鳥居だよね、
ゲート、
まあ、ゲートだよね、
なんか赤いこうもジャパンって感じの
ザ・ジャパン
ってか、ザ・ジャパンって感じのなんかゲートがあるんですけど、うん、その神社に守礼院にあるゲートなんですけど、うん、千本鳥居っていうのが有名で、
うん、
なんかそれもインスタ映えらしいみたいな、綺麗な写真が撮れる。
千本あるの、あれって。
なんか千本以上あるらしい。
あ、そうなんだ。
千本よりももっとたくさんあるらしいんですけど、それで私たちは3時ぐらいに着物を返したんですね。
何時くらいから始めたの観光は。
は、着物を着たのが10時で、
あー、10時から今3時の間で今言ったことを全部やったんだ。
そうそうそう、
うん、すごいこう充実してる、充実っていうのがすごく満たされてるっていうか、なんかサティスファイングというか、
そう
な感じだね。
でなんかそんなこうバタバタバタバタこう忙しそうに動いたわけじゃなくて、
うん、忙しいことをバタバタするっていうんだよね。ビジーな感じのことをバタバタって言います、
うん、そうそう、バタバタじゃなくて、うん、結構ゆっくり回って、
うん、
なんか京都満喫できた、こうサティスファイって感じだったので、
うん、サティスファイとしたすることをなんか満喫するっていうんだよね。
そうそうそう、満喫できたので、なんかもし日本に来て東京に旅行に来たけどなんかちょっとだけ京都に行きたいっていう人でも多分1日ぐらいで
頑張ればね、
すごい綺麗な感じの見れると思います。みずほさん的にはこうおすすめの場所とかありますか？
京都といえば修学旅行と、あと中学の時の修学旅行とスクールトリップと、あと高校の卒業旅行で行ったの。なんか卒業旅行っていうのはその正式な旅行、オフィシャルな旅行ではなくて、その友達同士とかで結構行く旅行とか、卒業した時に行く旅行とかを結構卒業旅行って言うんだけど、それで友達と行ったことがあって、やっぱり金閣、銀閣は、まあ、すごいいいなって思って、でちなみにだけど金閣寺、銀閣寺ではなくって、六音寺金閣と自称寺銀閣っていう言います。なんかなんとか寺じゃないっていうのってさ、社会そのヒストリーの授業とかで、まあ、歴史の授業、ヒストリーの授業とかで結構やらなかった、
うん、
金閣寺ではないですよ、そうそう、みたいな。
日本人でも結構金閣寺行ったんだよねとか銀閣寺行ったんだよねって、うん、こうなんか言ってる人が結構いるんですけど、うん、その金閣と銀閣はすごい有名だけど、金閣寺、銀閣寺じゃなくて金閣、金閣って言いますよ、ね。
そうそうそう。一応なんか私専門が専門っていうか、あのメジャーが歴史なので、ほんのちょびっとだけ金閣、銀閣について話そうかなって思ったんだけど、思います。なんか室町時代っていう鎌倉時代の後にでき、あの時代に建てられた、そのビルドされたんだけれども、あの足利義満っていう、なんか三代目、あの三代目っていうのはなんだろうね、幕府の三代目っていうと、あの幕府っていうのは例えば江戸幕府みたいなのの室町幕府ってやつだったんだけど、まあ、その三代目の人が金閣を建てて、でその金閣はすごく金色、ゴールドでもうキラキラってしてるし、あ、すごいって思って、八代目の少し後のエイジのジェネレーションの、あの義政、足利義政っていう人がなんかすごく憧れてたらしいの。その金閣を建てた時が もう一番こう栄えてた、
プロスパー、全盛期って、
うん、そうそう、全盛期とか、あのプロスパーしてた時代とかのことをそう言うんだけども、ピークの時、うん、その時が金閣だったから、僕もなんかそういうなんか政治、あの押したい、ポリティック押したいと思って、あの銀閣を建てたんだけど、まあなんかいろんな説、なんていう説っていうのは、まあストーリーというか、まあ、あのプレディクスというかがあるんだけど、なんかもともと銀色にしたかったけどお金がなかったとか、やっぱりその銀閣が建った時には、あの銀はシルバーのことなんだけど、あまりそんなにやっぱりこうダウンしてたというかだったのでっていう風に言われています、うん、でも私は結構銀閣が好きで、なんか日本語で言うと風情があるとかって言うんだけど、こうなんだろう、金は金ですごくこうきらびやかでキラキラキラって感じでいいけど、銀閣は銀ではないけど、でもこう木でそのウッドって感じですごくなんか素敵だなと思って、私は個人的にはパーソナリー銀閣の方が好きかなって思ってます。かゆこちゃんはどっちが好き？
私も銀閣の方が好きで、今回なんか旅行に行った時に清水寺に行ったんですけど、清水寺はなんかすごい赤い色の門っていうかゲートみたいなのもあって、すごいなんか赤かったというかビビッドな色だったんですよ。だけど銀閣はすごいその木の色で落ち着いた感じので、そっちの方が私日本的だなって思って、清水寺もすごい日本ですごく有名なお寺だけど、その入り口のところだけ見るとすごいこうビビッドな赤色で、なんか日本っぽくないな、なんとなく思って。
まあね、やっぱ金閣とかそういうのってこうきらびやかでそれはいいけど、こう銀閣だとさっき言った風情があるとか趣があるとかっていうんだよね、なんかそういうような言葉でを使って表現するので、趣があるとか使ったらいいんじゃないかな、かっこいいよね。はい、で今言ったみたいに金閣銀閣が建てられたのは室町時代っていう室町ピリオドなんだけど、結構時代ってその日本で言うじゃん、江戸時代とか、そういうのって覚えてる？まだ
覚えてるはずです
こう社会っていう、社会っていう科目というか、まあ歴史っていうのが社会っていう科目の中にカテゴライズされてるんだけど、結構歴史の授業では、覚えるよね。で、一応覚えてて、で、バーって言うと、まあ、旧石器、縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町、安土桃山、織田信長とか、その時代。で、江戸。で、明治、大正、昭和、平成っていう、後で書いておきますけど、そういう流れがあって、まあ、全部とは言わなくても、例えば、江戸時代ってすごい有名だから、江戸の前が織田信長とかがいた安土桃山とか言われてる時代で、その前が室町っていう、今、金閣、銀閣。で、そのさらに前が鎌倉。で、その前が平安。ちょっと逆に言っちゃったんだけど、そういうような感じで、そこら辺をね、平安くらいから、まあでも奈良も有名だから、まあ平安奈良くらい、奈良平安くらいから、やっぱ江戸明治くらいまで覚えておくと、まあこう、ヒストリカルプレイスというか、歴史的な場所に行った時に、ああ、このくらいかなっていうのが、こう大体イメージできるかなって思うので、もうこれは覚え方とかはなくて、リズム。旧石器、縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良みたいな感じで、私はもうリズムで覚えました。どう覚えたとか覚えてる？
なんか覚えてない歴史を勉強してたら、こう覚えざるを得ないというか、なんか
覚え
ない
と覚えたのか。
だけどなんか基本的に場所の名前じゃないですか、江戸は、江戸時代は江戸にこう中心があったから、
幕府っていうのが置かれてたからね、
から江戸時代だし、鎌倉時代は鎌倉に幕府があったから鎌倉時代という感じなので、場所、
そうね、例えばなんか泣くようぐいす平安京とか覚えてよね、なんか平安時代、平安京っていうなんかその中心が置かれたのが794年、だから泣くよとか ね、そういう感じで、
そう
なんかゴロって言うんだけど、そういうので覚えたりとかもしたけど、まあ、まあ、とにかく覚えるといいんじゃないかなって少し思いました。はい。
はい、
あと、一個だけ京都のおすすめスポットがあって、これは、場所というか食べ物なんだけど、京都に行った時に、朝食ビュッフェ、ビュッフェってなんだっけ、ビュッフェみたいな、私が発音できないやつなんだけど、朝食ビュッフェがあって、私が行った時、3年くらい前なんだけど、500円で、ワンコインでワンコイン。500円のことワンコインとかって言うんだけど、500円玉のコインが1枚で、だから、ワンコインランチって言うと500円のランチってこと？前行ったと思うんだけど。で、そのワンコイン朝食、ブレックファーストで、京都野菜かもっていうお店で、で、なんかこう、後で、お店、ボキャブラリーリストのところに書いておきますけど、本当に日本の野菜料理っていうか、すごく美味しくて、でもパンとうどんもあったかなと、あと本当にいろんなお惣菜って言われるような、デリーみたいなのがすごいたくさん、デリカテッセンみたいなのがすごいお惣菜がたくさんあって、美味しかった。ね、500円で500円。
行く前に言ってほ
しかったですよ。そう、すっごいおすすめなので、なんか日本食、なんか家庭料理って感じだった。お母さんが作ってくれるようなちょっと煮物とか、煮物っていうのはすごくボイルされたっていうか、まあ、煮込まれた。そういういろんな野菜がこういろいろ食べれるので、なんか日本の、ほんで家庭料理みたいなのを味わいたい人はぜひ500円で、いけるので行ってみてほしいなと思います、はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います、は
い、京都いいね、なんか行きたくなった
本当になんか東京からだったら新幹線で2時間ぐらいで行けるので、ぜひ東京とか、まあ、日本に来た時は京都も行ってみてください、まあ
ね、やっぱね京都はいいよね、
はい、ということでここまで聞いていただいてありがとうございました。ツイッターやってるので、ぜひフォローしてください。あと、
放送日もこれからツイッターに書く予定なので、はい、いつ放送され、アップロードされるのかなって思ったら、ツイッターを見ればわかります。
あと、Apple Podcast にぜひコメントを書いてください。
はい、ぜひ5スターでポジティブコメントをお待ちしております。
はい、ということで、はい、じゃあまた、バイバーイ。ボキャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。倍数、アマジポ、受験生、A student preparing for an exam、文豪、A literary legend、偉人、 A great figure、 未遂、 Attempt、 遂行する、 To execute、 愛人、 A lover、 執筆活動、Writing activities、 のほほん、 Easy going、 にチャンネル、 The Japanese online forum、 得意、 Be good at、軽、フットワークが軽い、 Being active、 飲み会、 A drinking party、 諭吉が飛んでいく、 To spend 10,000 yen、 ゆきちファンで、アテンサザンエンファンデーション、2泊3日、2 nights、修学旅行、a school trip、観光名所、sightseeing spots、目的、a purpose、大仏、the great Buddha、制服、a school uniform、ボンボン、ポンポンズ、お参りする、 to go and pray at the shrine, temple or grave、 八つ橋、 a traditional Kyoto sweets、 鳥居、Tree Gate、 神社、 A Shrine、 充実した、 Fulfilling、 バタバタする、 To be busy、 満喫する、To fully enjoy、 卒業旅行、 A graduation trip、 前世紀、 The golden age、 説、 A theory、 風情がある、Peaceful、 落ち着いた、 Being quiet and sober、 趣がある、 Quaint、 朝食ビュッフェ、 Breakfast buffet、お惣菜、 Daily foods、 煮物、 Simmered food、 家庭料理、 Home cooking、